ってやったばっかりで、で私もあの札幌出身で中学高校のみんなこれ同期の仲間で、相談を3年前に受けて、僕らの情報屋のもんだから分析とか事業経営とかっていうところをちょっとあの民間の企業でやってるものを行政に当てはめた時にあの筋の通らないことをやってるということで、私に金沢県民が入り込んで原告になってます。で 2+2 とあの 3+3 の話を、課題だけをぐっと圧縮するとこういう次第項目になるんです。で上はなぜ6車線か、 2+2 で4車線で将来交通いいという行政情報をもらってるけど、それは市民の説明とか議会説明に秋元君その他一切言ってない、しかし証拠僕ら持ってたら4車線でいいのになんで6車線の話を持ち出すのっていうところを、いろんなその対話副所以下何でも札幌に来てフェイス2フェイスで話してるけれども、妥当な法に従った市民に説明しない、それで僕らのタスクワーク市民も行政と一緒にやることが街づくりの条例なんだから、僕らもさんこういうことをやるためにはこういう手法を使ってやりましょうっていう言葉も通じない人たちだと分かってしまったら、あとは全体に最適な整理を進するためにはやっぱり手法の手を借りないと秋元君は動かないんだっていうことを分かってしまうと、ギブアップするのも一つで、僕らはそうじゃいかんよということで裁判にという流れの中になりました。なぜ6社戦艦するのと、説明根拠、これがあの欠落してますよということが1番目の。で、2番目は将来4社戦であっても十分だという行政からもらったデータ、これは市の説明議会説明の中にも一切言ってないんです。で、行政の記者団だってその話は知らされないままで来てる。で、それは行政が隠してるのか、市長に下の連中が裸の王様状態にして知らせてないのか、両車線でも大丈夫だというデータは市にあるけれども、ある部門だけ押さえてこれがいかに大事だという認識ないのか、なち見識がないのか、隠してるのか騙してるのかわからんけれども、こういう事実をもとにここの区間は4車線でも足りるという証拠があるんだったら、なんで6車線にするの、これを直視にちゃんと定めてもらって、行政に稚拙なものとか隠蔽とか、よくわからんけれどもそういうこと言わないのは法違反ですよということで訴えて、で2番目はそういうなんです。で同じようになぜ4車線か6車線かで、ここで4と6は 1.5 という定数数値が出ますよね。でこれは定量化という、あの事業評価ということで法律で謳っている行政政策評価を受けて国交省は事業評価という言葉で、定量的に定性的定量的に市民に合理的説明をすることということに違反してますよということが主たる法違反として投げてるんです。でその時に定性的定量的って言った時に、4車線を6にするというのは 1.5 という定量化を目標にしているわけです。その 1.5 というものの言われを求めているけれども説明しない。で法に言っていることは合理的な説明を市民議員にしなさいって、これ法律ですから、合理的ということは理にかなったことって言った時に、以下述べる理にかなった4車線でいいと言いながら6車線の話しかしない。じゃあなぜって聞いた時に、 1.5 倍の合理的な定量的な根拠のある情報を求め続けたけれども何も言わないって言ってる内容は、あ後で述べますけれども、例えば放射線と環状線というのは基幹道路ですよと、歴代の宇部さんから今日秋元君までそういう主張をしてきた。で幹線道路は結構ですよと、しかし幹線道路が4車線ではいかんという理由はどこにもないわけね。だけど市は幹線道路だから6車線という言い回しをしている。それからもう一つは第一次緊急輸送経路という概念があるんですね。これはどんな市でも市があったら、市の中が地震とか災害とかで人が動けないようなことがあった場合に、周りの市から海空陸を通じて 物資とか医療とか、今はまあドクターヘリみたいなのがあるんですけどね、医療とか物資だとかを外部の市からその市の周辺に運び込むというのが全国の自治体の周りに緊急輸送道路という定義があって、でその道路を決めるとですね、でそれが外部から来たものが札幌市という10区で成り立つもののどこかに物資その他が薬剤も送られたら、今度それを町内会とか各地区に分配するというのは市の中の仕事、外から市の指定の場所まで運び込む道路というのを国レベルである、緊急輸送路という定義しているんですね。で環状もその一部だと市が言っていると。じゃあそれに関してあと中に運び込む物資輸送拠点というのは札幌市の場合には市長大通りを中心に 99% の集約ポイントってみんなそこ で今言ってる環状道の水俣は南丸山地区って言って藤沢の丸山の裾野の墓地、札幌の南側の丸山の裾野の東西の道が環状道路の一部で今4車線区間なんです。でそこの南丸山と南19条の彼が住んでる今工事やっちゃってしまっているこの19条、ここが4車線区間、残りの 20km ぐらいみんな6車線に収まっている。あ、ここで後で地図出します。
そういった地図出してもらいながら、
その方がいいですよね。
こっちになんか、
でこれ大まかな地図でいくと、これがあの都心部と市が定めている北八条道路、これ東三丁目の道路、それからこれ石山道路230号、これすすきのの、南4条3条のすすきの、この区画大体5キロ四方ぐらいのところ都心部という定義をして、都心部の渋滞というのは一応この中の話として市の連中はあのホームページに載せたりしています。で今言ってる環状道というのはこれエルムトンネルです。でこれあの北海道の北海道病院、
北海道大学
で大学病院、その正門からスタートしてエンドは一緒じゃなくて五条線で渡っている、こういうまあ典型的な環状道です。で今言ってる南大病院というのはここのところからここまでは一部6車線化してますが、だいたい2キロぐらいが2区分で4車線の現状で、今言ってる19条というのはここ19条大橋を渡って、電車通りから石山通り、石山通りから、
一線電車
かな、一線の電車で、まあここまでが今4車線、これを6車線するっていう事業入札というのが起きています。でこれは事業決定しているけれども、入札行為自身は来年以降の話だけど、都市計画決定は全て6車線というふうに決めちゃったというところから、あ、まあ、物語が、あの、何て言うんですか、あのストーリーが続くわけで、あ、これ拡大した方が、拡大してみると分かりにくいかな、まあ、こういう区分の話はホームページでリンクするといろんな形で場所が見えます。それから全体部その他もいろんな形で定義に載せてますので、
マウスですかね、早すぎる、マウスか。
今言ってる環状道で、札幌市には外回り環状道って小林峠から大外回りってなる、あれも環状だけど外回り環状って言ってる。で今これは なんだっけ、3の2の10って手番号みたいにつけたものが先ほどのいわゆる感情、今今回は感情等の話をした。それでなぜ 1.5 かって定量化の話としての人民説明法に従った具体的合理的な定量化の説明を求めるけども定量的説明になる。これは一時緊急優勢、それから幹線道路ですよ。でもう一つ最後に都心部の渋滞緩和ですよって言ってる。しかしじゃあ都心部の渋滞のデータと周りにその波及する、ここを6車線にしたら渋滞度というものが何割目標通り緩和されて、何割これによって渋滞が改善されるんですか、それが目標値ですかっていうことを担当局長以下に目の前で話すと、計画は作ってません、だから計画ない、管理目標ないで6車線という話はちゃんとした合理的説明を超えてますよ。で僕ら事業の経営とか企画やるときには当然ながら現状を数値認識して課題をやって、どうやったら定期的な手間暇とかもろもろのことを踏まえて問題解決するには方策がいくつかあって、こうこうこうと検討した上でこれがベストで目標を達成する事案によって計画決定して投資しましょうというのはどんな組織のありざまでもいろはの意なんですよ。で行政っていうのも法律に従うとあれ法人格ですからね、民間の我々の民間も法人組織っていうのをベースにしていろいろアドバイスコンサルなんか僕なんかしてくると、いろはのに当然部長さん局長さんお持ちでしょうねって言ってフェイスとフェイス話した時に計画ございません、で必要な情報を持ってません、これから都市計画をやるときに計画を策定しますという文言のエビデンスを昨日、昨年我々対応の中でもらっている。そうすると目標がなくて目標値がないものをさっきの 1.5 倍の根拠にはならない、なりませんよねと、こんなことを市民から言われたことないらしくて、まあきょとんとした顔つきで副市長以下目の前でおったんで通常話をせずに、じゃあ今後いろいろあるときには僕らも市民として町づくりの義務があるんですから一緒にやりましょうねってこういう会話しながら、市長の説明は6車線ということの発注もやめなさいと陳情を去年3月3日に出しましたが、秋元君はいや総合的判断で発注しますと言って発注して、もう4車線のところを金かけて6車線に200メートルぐらい終わってます。ちょうど彼の家の目の前、私見てきました、綺麗ですよ。車はもう冬だから生活しないけど、たまに届けて6車線にしてこんな広いものを使って将来もそんな交通量ないの分かっちゃってると、なんでこんなことやったのと誰でも思うようなことが今19条の12丁目から12丁目まで行かれるとよく分かります。で時間帯変えて曜日変えていくと、こんな6車線の必要性は今冬だからじゃなくて夏冬かけても、今までだって4車線で利用率って混雑率っていうんですが、ある軽量に関して半分以下ぐらいの交通量ですから、ただ8時9時はある局部なところだけちょっと事実なぎになるけれども30分1時間で解消してます。でそれをさらに広げてるわけですから、広げたからといって交通量が増えるわけではなくて、スケスケのところに無駄と思えるような6車線の立派な道路がお金をかけて今出来上がってしまっています。あと石山通りまで100メートルぐらいは3月にかけて
200メートル
ぐらい、それから電車通り、いわゆる東線の電車通りから重機場大橋までの
100メートルぐらい、できてる、あれは6車線になってるから。
で7丁目から石山通り、この区間は今20メートルの幅で4車線、歩道は非常に狭いのがある。これは6車線するためには両方の家をセットバックすることのまだ交渉中でも、ここも6車線という都市計画決定してしまってますから、これを事業決定もしてます、道庁の承認を得て。あとは入札工事っていうのは2、3年遅れるけれども、 10丁目から7丁目までの区間は今は手つかずです。で、事業決定してるということは事実だと、発注するなよという停止依頼というのを今回の29号の刑事事件には含めて、交付金の請求もそこまで含んでるから、それもやめなさいということを2つ目の訴状では謳ってます。で、それ後日説明がいつになるかの話が、今書記官とも今日も話、前にも電話で話してますが、まだ次の日程決定までは至ってません。28号に関しては住民不服審査に関しては2月の2月6日もう後日弁論という続きが決まっている。で、2つ目はまだその前の段階で判事さんと中川氏がすでに決めて、今日は書記官と私も会って話してきて、いつやるのかやらないのかも合わせて今検討中という状況。それが29号目の住民監査請求および交付金および工事やめなさいという組み合わせ技で、珍しい行政事件なんですが、僕ら工夫して弁護士を立てずに、僕ら勉強して市民のチームワークの力量で訴状を作っていますが、そういう特殊な形態の訴状が29号 の, 2つ目 の, 刑事訴状事件です。で、この次第は結局ここまで1.5 の論理的説明で、市長以下の市民への説明、7つのうち議会会議のコピーなんかみんな写してますので、これにするといつ誰が何と言ったか、で、いった回答をまとめて、先言ったように幹線道路です、一時緊急輸送路です、それ都心部の渋滞緩和です、この3つを挙げてここ6車線だと言っている、いずれも根拠がないということの証を取って、行政に言ってもそこを認めようとしない、だから訴訟に行ったと、まあこういうのがあるけど、メインの3つ、その3つですね。で、星印の2つはこれをまとめると、法律で言っている行政の事業評価とかっていうことに関して合理的な説明で、そこには目標管理をやりなさいと書いてあることに関して、さっき言った目標計画がないもので6車線歩きっていうのはおかしいよという筋論の根拠に、星の1番目はそこに合理的な、論理的な、定量的な課題と検討した結果、都市計画決定でもこういう言われたから、ここは4車線では足りないという統計データその他の証があって合理的だとしたら、これはいくらお金かけても6車線がいいのか8車線がいいのか、そういうことの筋論をやりなさい、やってないからおかしいよとしか僕は言ってない、反対してるわけじゃない、やるべきことやりなさい、6車線で足らんということだってあり得たら、セットバック大変だけれど時間かけても足りないもので必要だったら8車線だったら10車線であるでしょう、そういう似たような趣旨の議員さんが会議で言ってるけれども、なんか知らんけど6車線が最適だと市長以下言い続けてる、で、それおかしいよって証を僕らはデータを根拠を持って言ってるけれども、市長以下聞くもの聞くに持たないっていう現状で訴訟も繰り返しますが、そういう流れの中にいます。それから裁量権の乱用というのは、住民監査請求を10月ぐらいに出したんです。これは住民しか出せませんから、藤沢市民は元市民だと言って出せないので、中川市の何において出した。そしたら行政が今まで言ってた僕らおかしいよと言ったことは裁量権だという何において、今4人、住民監査請求を札幌市は4人その中の2人、あ、住民監査委員長なんです。2人は、近海議員68名分の2、2人。それが特別な力量を持つかどうか知りませんが、議員2人。それと会計士が1人。会計士が、その、
代表。
卸しの監査委員の代表です。で、もう1人は弁護士です。で、4人で生成されて、政令都市190万都市の、住民監査請求というのは、昔は監査というのはお金だけだったんですね。この平成12年の条文権以降、行政に関する仕業もお金だけじゃなくて合わせ技でやりなさいという法律ができて、それを受けてますから、今回のように行政上の判断等も合わせて、お金の無駄というものも合わせて、僕ら住民監査請求を住民仲間市に出したら、結果は、 俺らが僕たちがおかしいよと言ってる、これは行政の妥当な裁量権ですよっていう文書回答をもらっちゃった。と行政がなすべきこととして法に従って市民が言ってる言う分と行政が言ってる文言を必要なら分科会って専門家を取ってチェックすべきことを期待して出したものに対して1ヶ月以内の中で言ってることは行政が言ってることは正しいというようなことを書いて、じゃあによって僕たちの市民の請求が拒否するという趣旨の結論書っていうのを正式にもらった。ということはやるべきことをやなさいと法に従った行動を取らない住民監査委員というのは役務不足、力量不足なのか、ここは法に力量不足だからダメっていう法律ないんだよね。行政職の力量レベルの地方公務員の資格あったらその市と市長あたりの力量が僕らにビジネスセンスありませんよって思ったってそれを法に訴える法律ないんだよね。だからそれは低合理的なっていうところに押し込むわけ、ね、で住民監査そういうことをやりなさいというでやらないのでそのおのおの都市計画決定とか市長の判断は裁量権ですよって監査委員会が書かれると今度は裁量権の定義はどうかっていう話で、
意見の話をもうちょっと具体的に言わないとみんな分からないです
。分かりにくい。
それでちょっと、
はい、
こっちも聞いていった方がいいと思うんで、
はい、ぜひ
2つ症状ありますよね。で、はい、2月6日に第1回の方があるっていうのは住民監査請求の方
じゃない方です
。じゃない方。
行政訴訟という観点で
審査請求
入り口で止まってる、これはおかしいよという話。
行政訴訟審査請求採決関連という方が2月6日。
はい。
そうです。28号という。はい、
28号、29号
という
のは。
29というのは本丸の話で今いるで。28は住民監査請求じゃなくて行政訴訟審査という法に基づいて市の中にある一応何て言うんですか、これ自治規制っていうか裁判じゃないけれども行政ない裁判みたいな法律に従った住民訴訟審査法に従った部署にボールを投げたんです。
これが28だよ。
28です、うん、でそれが2月6日に第1回の東京弁論
で、その28号で求めてるのはあくまでその行政訴訟審査した時に、これが規定されたわけですよね。
投げたば
投げて、
そういう第三者の舞台に行かずに入り口論で僕たちの申し出がいかん、なんだ、趣旨がそぐわないとか何かによって、要するに門前払いみたいな決議書が市長の前に出てきちゃった。でそれおかしいよっていうの
は、その取り消しを求める。
そうですね。
で、その取り消しを求めた上で、その口頭意見、陳述、開催等所定の工程にそういう手続きがこのマニュアルに書いてあるんですか。
法のマニュアルにあるところに法律説明ということを我々は提案して、それが2月6日に行われるので、私またその時に来て、
意見陳述開催っていうのはこれは裁判所とは別なんですよね。市とのやり取りでやるってことじゃないですか。
それは市とのやり取りの中で済んだ決裁書がおかしいので裁判に行ってる。だ市の構成上法律に従って行福法という制度があって、それに従ったら入り口論で市長が決裁としてノーと言った、それに対して法に従っておかしいよということをやったのが28号、事件番号28号。それの裁判所の口頭陳述が2月6日
だいたい弁論という
弁論。そうですね。
この29号の方はまだ日程が決まってないけれども
、今検討中で、取材は、
はい、
交付金の無駄につながるトータルの説明責任と、その 2+2 の4の話が3と3の6の話をメインに言うけれども、 2+2 で要領が足りるんですよということを僕らは調べて C から入手してますが、それを議員にも説明もしないで6車線ありきで進んでるところに疑問をしておかしいじゃないですかと、決勝委員会直接の対応を何度も繰り返したけども、 秋元氏はそれを戻す、見直すという市民の主張に対して同情力がなくて、入札行為で工事やってもすでに7割終わっちゃってるという現状、これは早めに差し止めということで10月にボール投げたけども、ズルズル来てるから、
ボール投げたっていうのは住民関係っていうのこと
で、まず投げてダメなんで裁判に投げたのが11月か10月
11月の20日です、
はい、で裁判というところに急げと言ってるけども、複雑なだけに、あの、なんていうんですか、書記官と判事との会話の中で、まとめ技の複雑なものの解読を今、判事たちがやってくれてるから、口頭弁当の場、日付の設定っていうのは、まだ日付オープンなんです。29号に出したね。これ早くしないと工事が進んじゃうと、また戻す費用は無駄な費用が発生するということで、僕らは両刻みで、あの判事をせかしているというような状態ではある。
これその環状線627キロあるんですよね。
トータルね。
27.5
キロが4車線。で
もそれ以外は6車線になってる。
なってます。
もうすでに。
で、5車線のように。残りの2キロを6車線化しないために、ここに差し止め、速告中断を求めるっていう。残り 2.7 キロを普段求めてるっていうことです。
そうすべきでしょう、データが物語ってるんだから、市長さん全車3万台で6車線というストーリーは違うでしょう、だけど違うという指摘を飲もうとしないまま6車線で一部発注してるから、それは無駄なんですからやめなさいと。で、僕ら反対になって、正しい情報をあなた方からもらったもの、正しい信釈したらこの工事を6車線に必要ないとあなた方言ってるじゃない。なんでやるの？だけど彼は6車線ありきで、まあ行財、あの、なんていうんですか、産業建築業界と釣りの話は当然読んだ上で、それを僕らは名指し言い訳にしたから、こういうストーリーで理にかなわないことを、ユダさん、秋元さん、ジャッジして合算やることは間違ってるんですから、それは見直しなさいということで、それ以上のことは僕らは言うべきじゃないから、反対とかどうもって言わず、正しいことを勉強し直しなさい、そこで立ち止まりなさいということで止めてるんです。で、それをうんと言わないから、司法の判断を委ねます。で、市民国民としてはそれ以上の話は、別な筋論を通す話があるけど、僕はそこまでえげつなくやるのは市民の義務だ、責務だと思わないから。ネジ鉢巻きでプラカードって世の中の反対論の強制訴訟って5万たってる。僕らそういうレベルじゃなくて、間違った判断をしているのか、隠しているか、あの、知らなかったかは別にして、こうだってあなた方言ってることを正しく判断すると、6車線必要ないと言ってるのになんで6車線と言っちゃうの？で、過去の流れとか、いろんなことがあってそうやってることは僕ら100の承知だけれども、まず4車線で平成40年までいいとすぐにデータ示してるのに、なんで 1.5 倍という定量化が、あの、必須だと言って、その根拠を出しなさいって言っても、副首相以下、僕らの質問に対してはもうビビってるし、で、それ以上僕ら、個人誹謗する気ないから、組織として賢くなりなさいと。本当ね、ちょっとあの、追加で、ここから。で、環状道路って、これ国交省のページですけどね、環状道っていうのは東京でも札幌でも、あの、大阪でも京都でも奈良でも、みんな、都市があったらそこにまん丸にして、都心部というところに流入の必要ないものは外を通るということが環状道の趣旨なんですね。日本の国の環状、世界中環状道という概念があるんですが、で、それは放射道路ということと、こう丸く、これは内回り外回りという自治体によってはありますけれども、外を経由することで都心部を迂回して目的地に達するようなことを、それために丸い環状路っていう概念が、まあ、世界中の道路、都市計画上の中心の考え方、地方車線と環状路っていう概念がある。で、それを国交省が日本に当ててあげて、これは、あの、放射道路から来て、どこか移動したときに、都心部経由しないで環状路を通して行きなさい。一番近いところを行きなさい。それは単なる環状路です。 で、この図は地方発行フェリアがあって、それなりの都心周辺の地方都市があるという前提で放射線ができていて、それを使うという360方位同等の交通量ディマンドがあるということを想定した図なんですね。ところが、
ね、もう一つ動かす。で次行くの。
この下図は何かに僕がそういったデータをデフォルメした形で分かりやすくした。で、これは環状像。これを拡大した図は、都心部っていうのがあって、ここに西側の丸山とも岩っていう。で、こちら小樽で石狩で、これは千歳方向の西側の話です。で、言いたいのは、先ほどの図の中で、南十九条とか西側っていうのは、外は山だし、それから南側はまこまない定山系っていうんで、その小樽とか千歳とか、
エ
ベツとか結構平屋でミニタウンができているような広がりっていうのは西側山だから当然ないよね。で、南は定山系までの話としてのまこま内の過疎地化とかっていうことで交通量デマンドがありませんよっていう図柄をデフォルメして細い線で描いてましてね。で、こっちはこれからも必要がありますよ。過去第3回のパーソンテレックの結果として衛星の6年にやったものが18年に、今から12年前ですが、パーソンテレックやった。で、今年は10年目だからぼちぼちまた全国を展開してそういうテストをやるんですが、今まで知ってる18年の結果としては、今後とも小樽、石狩、千歳とかこっちの方はこれから増えますよっていうのが統計データでホームページが持ってるわけで、南の方は少ないっていうことは、環状像の西側には放射道路がディマンドがないし、南がディマンドがないから19度のディマンドと北側と東側の環状道、同じ環状23キロだけれども南側と西側っていうのはニーズ少ないから、これが同じ6車線だと市長さんが言ってる話はおかしいでしょうと指摘してるわけです。で、おかしいでしょうっていう根拠は我々が勝手に言ってるんじゃなくて、実はホームページ等々で C からもらった情報には、今後の過去の需要の大きさが、これ C のページ、もしくは我々が入手した調査データの結果で、過去から2006年っていうのは
今から
平成18年なんです。で、2030年っていうのは平成42年です。だから将来予測をやった結果、これは減る方向として、これは減る方向かな、これが邪魔です、よいしょ。あ、増加方向で、この太い線が増加の度合いが大きいほど太めになってます。これ梵例があって台数がどのぐらいかっていう話をしてるんですが、南の方から南から中国に関して線がないということは、増加する今後の予測はありませんよと言ってる、増加しませんよと言ってる。だから北側と東側は増加するということを 平成18年のパーソントリップと将来推計予測という4段階推計という国交省が定めている式にデータを入れた結果をサマリーしたものが同地区としてこういうここのデータをまとめて図表したものが市の情報としてあるからそれをピックアップしているだけで私何も言えてません。ただこの枠を入れたのは私ですけど増加方向はないんですよということを言ってますよということをこう強調したいんで、で今度は減る方向はどうですかと。で減る方向というのは平成の18年から平成42年までの差をさっきみたいな統計データをもとに、こういう分かりやすい図表に書いたもの市の情報をピックアップしてるから、私が矢印をつけてこうやったのはこれ私が追加したのでみんな市の情報で、減る方向として太めの線がこれ南区です、中央区です、だから石山通り中心にして都心部に入る情報と減る方向の代表ですよという図柄があって、でもうこれは平成の21年段階で18年結果報告書出してる段階で上田さんの時代だよな、うん、秋元氏は現職の
副市長か
局長かな、副市長時代か、そんなことを知ってる話、僕ら情報を求めてそれが今後のトレンドはどうかという時の参照にしてここにある数値なんかを計算した上で19条と西側という増えることなくてみんな3万台っていうのはおかしいでしょうっていう根拠を僕らは理屈的に抑えていた。で、そして昨年の6月23日に僕らが言ってる根拠と同じ結果を出してもらったら4車線の最大容量の中で収まるという先ほど示した数値を選ぶ。
じゃあ示してない
数値、あ、そこは
示してない、もっと後ろじゃないか、
あ、そこともう一つね、佐藤達夫さん、まあ、総合交通の局長、担当局長とかいろいろ兼任して今
どこに行
って移って、別な人が今やってますが、都心部の渋滞緩和のためにこの4車線の西と南の環状道4車線、6車線にすることによって都心部の渋滞緩和だとずっと言ってきた。しかし副市長さんに昨年2月の23日に直接局長さん、副市長さんと会って話したときに、実は都心部の渋滞緩和という課題は言ってきたけれども、実は今4車線の区間を6車線にするということの主たる理由が都心部の渋滞緩和ということではないんですよって、吉岡氏が僕ら2人の前で言った。吉岡副市長、自立担当の副市長。そこの言われの含みを聞くためにメールで出しにしたら、都心部の渋滞緩和という大きな課題に対してはこれから都市計画道路総合交通渋滞対策計画というのはこれから作りますという文書回答をもらった。で、何かというと4車線を6車線にするということの主題の課題目的が渋滞緩和ですと市長も局長も言ってきたことはそうじゃないんですよっていうことを副市長が言い換えたことになってる。ということは 1.5 倍で6車線にする目標は何ですかというメインの問いに関して渋滞緩和という話が大きいよと言ってきた話は違うんですよと撤回したのが2月24日の副市長の話です。そうすると6車線にする理由というのは幹線道路ですよという話と、それから第一輸送道路ですよという定義だけ、そこから 1.5 倍の車線数拡大に対して軽量化の理由が国交省も何もない。そうすると明確な6車線にしなければいけない理由が市は持ち合わせてないっていうことが繰り返して明確になった。しかし6車線工事は安かった無駄ですよ。で、僕らは大体皆さんがと思うように交付金って制度がね、平成22年に世界資本整備総合交付金という法律を作ったんです。それ平成22年でした。で、事務決定して承認出したのは平成24年2年で、だからその交付金に当てだという肌の話は 僕らは当然それを目論で6車線って言ってることは読めてるけど、それを直接攻撃するのは大人げないから、ちゃんとした合理的な6車線化の説明をくださいよって言って出さないから、それで出さないのは法違反ですからということで裁判に投げて、司法の場でフェアに行政とのただして、でそれは妥当な理由がなくて事業発注したというのは市長さん間違いですよということを、司法の立場からフェアなジャッジして工事を止めたり、ね、交付金請求というもののキャンセル手続きをするなりの法にした、あの手続きを僕らはチャレンジしているけれども、これは市民が行政に対して直接対応あっても対応しきれない、逃げている状態が分かったら、これ以上は僕らの手を染めることは限界だから司法に出す。でこれが29号という事件 の、 あの本体です。それで、話がいくつか、ちょっと参考までに第3回 の、 あのパソテック動作札幌市を取り巻く道具の交通量っていうのは、これ、平成の第3回は平成の6年にやった結果、その時にあの目論んだ交通量っていうのは333万台という道全体の交通量なんですが、今回改めて工事を整備という4車線を6車線するとか、付帯するその道路 の、 補充あの工事をしない場合っていうのは 6% 減、16万台減るということがある。ところが何か工事をすることによって減ったもの1万台、1.2 万台増えるというのが、これ市のページからの抜粋です。まあトータルとしては減るんですよということがキーメッセージ。人口低下とか、それからあの交通量の中には通勤通学というのが減るんですね。平成42年だから今先に向けて減るという予測がある。これはあの少子化とか高齢化とか、もろもろ産業の形態が変わるとかということから、都心部の都市、うん、通勤通学量減りますよ。で、掃除でトータルも減りますよ。で、減った中で何が大きいかというと、買い物、使用、プライベートユースで使用。で、車の小型化も出てる。ということは、奥さんたちが買い物に行くニーズっていうのは、通勤通学時に、除いた時間帯の交通量増えるのは混雑とは関係ない。じゃあ、通勤通学っていうのは混雑時の9時、8時だとしたら、そこが混雑で、これから減るんですから、混雑は自然会話の方向だということもここから読めるわけですね。で、買い物っていうのは空いてる時間帯、土日、日が空いてる時間帯にあの動く量が減るということは、ピークの通勤通学帯とは別な時間が増えても、平均交通量は減るということを、データが物語っていることを僕らはちゃんとしたデータから読み取れる。しかし、混雑緩和とか、6車線の必要って市が言ってる話は、お勉強不足でしょうということを僕らは言ってきてるけども、それをうんという心の中でうんと言ってる部長とかあの局長さんあたりだけど、表だってうんとは言えない環境の中に行政職が今回の対処から得たものをはいというような、なんか保険制度の塊みたいなものが札幌行政の中にいつかあることを僕は見て取ったんで、それを表に法に訴えるわけにいきませんから、合理的な説明をしなさいと、事業評価という法律に従って違反してますよということを堂々とあの法に訴えることができるんで、それを絡めて口頭陳述に、今皆さんに聞いてもらったようなこういったものを口頭陳述で補足説明をすることによって、判事は被告の秋元氏を代表する弁護団が同意してくるか知りませんけど、自分たちの正当化するようなことを言うに違いないけれど、僕らはそれ先取りしてそれに対する対処を踏まえているからボールを地方に今投げてます。で、それだけ複雑な要素の中の警察は軽量化で4と6 4でいいと言っているのは、なんで 1.5 倍という軽量化を出したかの、その根拠を合理的な説明をしてないのがおかしいよっていうところ一点に尽きる。で、その証拠にはルールにしたこういうバックアップ C からもらった情報がそれを物語ってますよ。秋元さん、それをご存知ですか、それと無視するんですか、隠すんですかっていうのは、腹にある僕らの原告側の腹の表現ね。これは犯人にそういう言葉を使うっていうのは理不尽で、 まあ道徳的じゃない俗っぽいからあえて言いませんけど、言われたらそこまでの話は言うだけの腹積もりは根拠があるからこういう話をしてます。ということで僕らのちょっと分かりにくい説明で挟みましたが、僕は反対のための反対、反対してるという言葉を一部のメディアさんが記事に書いてることを見て、しかも住民の人たち、地域住民がって言って、そもそも地域住民が気がついたんで、他の多くの人たち、議員さんの心ある人も、これは新全体の都市計画および都市計画道路を考えるというプロセス上に専門家で立派なんでしょうけども、こういうものをやるための思考力に欠けてるよっていうことを、僕らはそういうことを畑を類似したことをやってきた人間から見たら、4人の監査員、それから都市計画の審議会の会長とも電話したけれども、車両と車線っていうのは技術的だから行政に聞いてくれと言われちゃうんですよ。からの審査会委員長と僕が電話した。そういう人たちに委ねた都市計画決定っていうものに対して、アセス不足、資料不足、考察不足と感じた人間は、会長を鉄砲で撃つことは目的じゃない、よくするためには僕たちが調べた情報を提供して、首長がベストジャッジしてもらうために協力するというのが条例で、法律にも立っている市民の協力ですから、その域を越すようなことは僕らはしたくないし、やるべきじゃない。で、行政の人たちにはとことん言い続けてきたけど、それ以上進まないということは、最後は司法に行くしか、国民の仕掛けは鉄砲で暗殺とかっていう、こういう前時代的な発想に見えると司法に委ねるしかない、それが国民の義務だし権利だ。で、そこに落ち着いたんで、いろんな弾を込めた上で訴状を投げたというのは全てなんです。で、その特殊性があるんで、今の話で分かりにくい点があったかもしれませんが、結局もう一つ最後、なぜ4車線でいいと言ったかっていう、ここの最後の図を、
手で動かせる、
これパーコンと思うんだよ、あ、ここだ、うん、最後の数値として目に焼き付けていただきたいんですが、いいかな。今、じゃあご覧になっている人もちょっと見て、これね、4車線っていうのは、あの道路構造令って法律に従うような道路と車線と交通量って規制があって、みんな全国の自治体はそれに従っているんですが、4車線という一般国道、都市型の一般国道は4車線の場合には許容台数、そして4車線計算すると 28,800 台までが標準の許容台数なんです。で、先ほどみたいに言ったように大きさって 24,000 ですから、4車線の現状のキャパシティの中で将来とも収まるんですから、なんで6車線するかという話では、これを越すか越さないかという、これは計算するにはちゃんとルールがあって、統計の推計をパラメータ入れたら出てくる話だから、ここに忖度する、それから裁量権を発揮する余地がない式ですから、その結果、先ほど言ったように結論は6車線に必要ないというデータあるのに、なんで 1.5 倍ですかという話で、彼が言って、昭和平成の42年の交通緊急時は4車線のままだったら4等分はこうですって言ってる。いずれも 38,800 よりは6割とか 28,800 の中ですということを、市長さんは議員議会でこの話は一切しないわ。なんでしないかわからないけど、してない。これがあるんだったら6社線の正当性の質問は議員さんからも質問出るはずだけど、議員さんも何もしない。都市計画もこの数字を議会に出してない。住民監査請求の人たちもこの数値を指摘するけども、これの是非の話は住民監査の4人の専門家の人たちが何も研究しないで行政の言う通りだと言ってるから、それはおかしいでしょっていうんで訴訟になります。
これ6月23日に市が提示した数値なんです。
僕らが求めた結果、このレベルの今4車線区間4つ、それの将来交通量、 これ初めて必要だから5くらい目算したけども、ちゃんと親しいからのエビデンスもらおうと思って出した結果として、この数値をメールテンプレもらってるんで、これはもう言われた時に手法に関して、こういう根拠があって言ってるんですよっていう証拠としては、より大事なのが6月23日に、女性からもらってる、いわゆるメールやり取りの公文書ですからね、より抜きたい内容も、質問に対して答えとしていくためには公文書扱いですから、僕は当然証拠能力だったら僕は、うん、だから全てはこれを元にした上で、なぜ 1.5 倍ですか、合理的な説明をくださいで、合理的っていう言葉は理にかなうという意味で、数式を元にした統計数式が1たす1と同じように肯定定理ですから、それに従った結果は定理に等しい。そうすると最低、なんだっけ、忖度っていう言葉はちょっと忘れると、行政は裁量権がありますって話、数式の結果に裁量権はないわけね。これをどう使うかっていうところによしあしに裁量権がある。これは事実、行政が俺らが求めたのではなくて、市が求めた実績のデータを吐き出させた結果、これに裁量権があってこの数値違いますよって話はありえない話。あるとしたら偽証か捏造ですよ。で、これをもとに緑茶線だという理屈の話には説明できないということは、これは裁量権を起こして何か根拠が別なものが終わりでしょうということを謎かけみたいなことを行政ってやったけど答えないので裁判に投げた。で、それは交付金5割を入手するということはもううすうす知ってるけど、それ自身を僕らは直接名乗るという、
ちょっと、もう、時間がちょっとあれなんで、
はい、何かこう、質問その他ありましたら、
ちょっと待ってもらっていい、はい、ちょっと待って
て、逆にいつでも僕のメールアドレスで、
ここに書いてあります、
いつでもこれ、コンタクトさせて、補足の情報をリンク貼ったりとしてご説明差し上げますので、それから、行政の記者クラブの影響には、今までの経歴はその都度、情報は信じながら、今度皆さんにも名刺いただければ、日本にまとめていただければ、そこにも、日本の情報は、ホームページに作ってますので、流させていただいて、いつでも質問あったら、もう、ウェルカムですね。僕ら不勉強な点に指摘されたら、さらに勉強させてもらいます。言わせるところで何か、クエスチョンマークとか何かありましたら、今あったら、私今、藤沢で、
中川でございます。
今回、すごく話があるんで、今日、明日はいますけど、
ね、これもう外ね。
いいな、ね。はい。
あ、いい。中川でございます。
じゃあ、私に対して。はい。僕は今東京横浜藤沢って言って、それで高校までは札幌で、
中学高校一緒なん
です。一
緒なんです。あ、
何ここ
国連の会だ
った。いつまで就職するまで、あ、本当。いや、最初ね、ジョギングサイクルで、あ、そう、はじめまして。
はい、厳しいっていうと、岡本さんやら、なんだっけ、あの方に随分お世話になって、今、岡本さん、どこ行かれたのかな。はい、ありがとうございます。
いろんなことを僕らに知ったことは、 ちょっと箱なしに探してきたわけで、僕がこういうことを調整と一緒にっていうことが本的にしてませんね。それで、本当に沈んで、無限と
出る。珍しいね、
沈んでるのかな。特に興味が頂戴して、僕はもう、そういうことですよ。特に勉強しないといけないね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
行きましょう。どうもありがとうございます。